番組始まって早々ではありますけれども、おう、テレビゲームの中林、
うん、
今回をもちまして2022年分の配信はまあ終了となるということを前回お伝えさせていただいたんですが、
はいはい、
2022年ももう終わり近づいているということで、
おい、
ゲームオブザイヤーがね発表されてますよね。
ああ、ゲームオブザイヤー、
はい、うん、まあ今年はもうエルデンリングがもうなんか総なめにしてるっていうニュース見ましたけれども、
あ、わかる気がする、
うん、はい。とはちょっと別に、
はい、
我々もねポッドキャストやってますけれども、
そうなんですか、
ゲーム系の、うん、
そういう小ボケはいられつ、ね、はいはい、
ゲーム系のポッドキャストさんとかを、
うん、
まあいろいろ巻き込んでというわけでもないんですが、
うんうん、
とある方がですね、
はい、
あなたのゲームオブザイヤーを教えてくださいというね、企画のホームページを今立ち上げておりまして。
ああ、個人個人のね。
はい。
うんうん。
ということでね、
はいはい、
あなたの今年一番のゲームを選ぶだけで、
うん、
ゲームオブザイヤー、略してゴティの発表ページの出来上がり。あなたのゴティをみんなに発表しようというね、サイトがあって。
ほうほうほうほう。
これをね、我々ではないんですけれども、うん、同じゲーム系のお話をされてるポッドキャストさんとコラボして、
うんうん、
今、いろんな方たちにこう拡散してる最中なんですよ。
これもさ、うん、条件的なものとしてさ、
うん、
年内発売でなければならないとかはない。
なく、今年ほうほう、あなたのプレイしたゲームを、
なるほど、なるほど、
うんうん。教えてください。ほいほいほい。その中での一番は、というか、まあ、ゴティですね。
うんうん、
まあ、何ですかっていう企画ですね。
なるほど。
それと他に、
はい、
その辞典というか、
うん、
部門賞あるから、
おーおーおー、
その中での部門で、あなたはこのゲームは何賞ですっていうのをいろいろ、追加で入れることができますよっていうものなんですね。
なるほど、なるほど。
そう。その話を伺ったときに、
うん。
これはもうぜひやっとこうと。
おお。
もう100乗っかろうと思って。
あなた好きですね、こういうのね。
情報いただいた瞬間に、投稿させていただいた
り。はい、はい、はい、はい。
で、ツイッターでね、ログインするだけで、自分のその、ね、ゴティの、ページ作られておりますので、よかったらね。はい、
うんうん。
ちょっと番組内ではちょっと URL ちょっと送れないので、
はい、
まあ、私はね、ツイッターとか使っていろいろ私たちの方も、
うん、
まあちょっと、拡散の一役を担えればなと思ってますので、
うん、
ちょっとこちらのお話させていただいてるんですが、
ほいほい、
タスさんは、
うん、
そもそもこの企画自体を多分そもそも存在を多分まだ知らなかったと思うんですよ。
うんうんうん、
で、ということで、
はい、
まあ、この番組内で、
おい、
タスさんの選ぶ今年一番のゲームオブザイヤーは何でしょうかっていうのをちょっとここで聞きたいなと思ったんですよ。
難しいとこですね。
まあ確かに、我々の場合は特に、最低でも月に2本はね、
うん。そうね、やってますからね。
やってるから、少なからず我々の経験しているゲーム本数で言ったら他の方たちで大変多いんだけど。
年間24ペースぐらいですかね。
そう、はい、ぐらいでやってるんですけどね、うん。はい。まあそれ以外でもプライベートで買ってるゲームとかもある。
まあまあまあありますけども。
はい。
うん、
その中で、タッサンがじゃあ今年プレイした中で。
そうですね。
あなた個人が一番面白いと思ったゲーム。うん、
2022年プレイした中で、
うん、
自分が一番面白いかなと思ったのは、
うん、
こちらですね。13系防衛剣。
あー、なるほどね。
うん、
そもそもタッサムね、バニラウェアも好きだし ね。まあちなみにね、これは我々の番組でもやってますから、
はい、
まあ私も経験ありますけれども、うん、まあ新鮮ですし、
ね、
まあ特にね、13騎兵防衛剣はね、うん、もう特に俺曲がすげえ良かった。
あー。
もうそれだけは本当に言わせてほしいっていうのもあるし、
うん、
あとゲームの
うん、
騎兵に乗ってさ、
うんうん、
わらわらと敵と戦う、その要は防衛戦のステージの、こんなに出てくんのかいっていう。
すげえ数くんだってね。
スケールのデカさの敵との戦い。
そこを投げ払う爽快感。
そう。うん、そして一気の騎兵で一気にもう何十何百と。
やつをね、ババババッと投げ払っていく。
バッタバッタと倒していくっていうね。
それがまた気持ちいいわけ。
はい、で、そのね、一個のステージが、
うん、
まあ、どんなに長くても、ゲーム内時間ではもっと長くやってるんだけど、実際の時系列上で言うと戦闘時間で言ったら1分2分の話なんで、
ね、非常にね、お手軽でございます。
はい。はい、という形のね、
うん、
その世界観的にものすごくなんか、
うん、
中林の時も言ってると思うけど、
うん、
昔を舞台にしているけど、どっちかというと、昔とはあまり思わなかったっていう印象を持ってるゲームでもあったんですよね。
うんうんうん。
うん、そう、なんかすごい新しい経験してるなっていう感覚でもありましたね。
確かに。
ということで、タスさんが選ぶゲームオブザイヤー、略してゴティはね、
はい、
13期防衛
はい。
じゃあ、部門賞。
部門賞。
あげるとしたら何かあります？
そうですね。繰り返し、繰り返し、繰り返し遊ばされたでしょう、みたいなもんですけど、うんうん、はい。グノーシア。
ああ、
うん。
あれもね、結構ね。
これがね、もう一戦もう一戦つってね、ついついやっちゃうやつですね。
うん
うん、
最終的に全部クリアした時の最終周回数何回ぐらいでした？
170前後だったと思うんだよね。確か、
はい、はいはいはいはい。うん、ということで、ゲーム内で遊ぶ人狼ゲームですけれどもね。 こちらもね、確かに私、拝見した中で、この、ゴティのサイトで上げてる方もいらっしゃいましたし、
うん、ほうほうほう、
印象に残ってる方も非常に多いゲームだと思いますので、ね、うん、こちらも良ければ、ぜひ、チェックしてみていただいて、
やってみてください、
はい、挑戦してみていただければなと。うん、思います。ということで、我々が選んだ、ゲームオブザイヤー、これは、ね、実際ホームページに、私の投稿もありますし、はい、検索してみたら多分結構すぐパッて引っかかると思いますので、うん、ローマ字で YOUR、はい、そしてローマ字で GOTY という形でね、うん、検索すれば出てくると思いますので、ぜひチェックしてみていただければなと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今絶賛に触れた感想などを話していこうという番組でございます。
やってまいりました。年末最後のソフト195点はこちらのソフトをご紹介します。
サガフロンティア。
今なお親しまれている名作 RPG ご紹介します。最後までお付き合いください。
本年もありがとうございました。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
先ほど冒頭で、みんなが選ぶゲームオブザイヤーのね、うん、ちょっと企画だけ、説明させていただきましたけれども、はい、まあ我々今回はね、そのサガフロンティア会ということで、
はいはい、
このゲーム、うん、本来 RPG といえばファンタジー系とかをイメージされる方多いと思うんですけれども、
そうですね、
珍しく SF の要素とファンタジーもなんかいっぱい入ってるみたいな作品ですね。
うんうんうん。
ロボットが出てくる。
はい。
人間ではない妖魔という存在がいる。
いる。
モンスターがいる。
うん。
そして人間がいる。
うん。
そして人間なんだけども、
うん、
ヒーローの役割を持っている存在がいる。
いる。うん。
そんな、
おい。
ヒーロー的なね、
うん、
存在がいるゲームをやった中、
うん、
リスナーさんからこのようなメッセージ届いてます。
はい、こちら、お名前、サントアリオ新ヒーロー制作委員会さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここに悪は滅びた。しかし、新たなるリクエストが中林の年末年始を襲う。鏡餅は、Does Rice Cake Ever Exist? 新番組、ワイルドアームズセカンドイグニッション。なんのこっちゃ。
DVD 特典ブロ
さあ今何人がね、この映像が浮かんだか頭の中に。はい。
これ、ねうん、まあ、ラーメンズで調べてくれば分かると思いますけど。
はい、はい。
ということでね、
うん、
まあ、このような感じで、その、はい、周りに正体がバレてしまうと、うん、制裁が待っているヒーローっていう存在が出てくるっていう、ちょっとね、RPG には過去まあなかったよねっていうね。
なかなかね。
そう、うん。でもヒーローをモチーフにした RPG も多分ゼロではないと思うから今。うん、まあどういう感じなのか、まあ実際ちょっと触ってみていただきたいとは思うんですけれども。うん、昨年ですか。
はい。
サガフロンティアを、
うん、
いろんな要素も付け加えたけれども、さらに、リマスタリングするという形でね。サガフロンティアリマスター、配信されまして。
おい。
PS4 でも、スイッチでも今できますか確かね。
そうですね。
うん。うん。ということで我々今回はね、リマスター版取り組ませしていただきましたけれども、
はい、
珍しくね、
うん、
我々的にはやったことないよっていうゲームに取り組むっていう機会の方が多いんですけれども、
今回はね、二人ともやったことあると、
うん、ありますね、
うん、
サガフロンティアはだからいわゆるサガシリーズ的に言うと、
はい、
ゲームボーイそしてスーファミでロマサガが出てますと、
おのおの三個ずつかな出てて、うん、7作品目と、
そうだね、うん、その時系列上で追っていくと、
はい、
サガ3だけはね、
うん、
タイミング合わなくてやってないんですが、
あ、
これは続けてやってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
ロマサガ3まで。
うんうん、
で、サガフロも買いました。
うん、うん。
タッサンはちなみに、秘宝伝説やってんのは知ってんだけど。
サガ2、秘宝伝説やって、うん、ロマンシングは全部すっ飛ばして、
うん、
で、サガフロンティアですね。だから、はいはいはい、サガって言えば二つ目かな、やったの。
そうなると、うん、サガ2秘宝伝説にはさ、
うん、
あれは SF の要素普通に入ってたじゃん。
はいはい。
ロボット出てくるし、
うん、
で、モンスターいたしね。
うん、
で、
超能力使うし。
そうそうそう。
はい、
でさ、昔のサガツ秘宝伝説は、アイテム欄が全部装備の役割を担うようなロプレだったじゃない、
う
ん
う
ん、
そうね。
そういうのとはちょっとまた変わって、もうちょっと分かりやすい感じのね、ちゃんと装備品があって、防具があってっていう感じのね、うんうん、システムには変わってますけれども、うん、ロマンサガすっ飛ばしてサガフローをやったってなんか経緯があるの？
いやー、ロマンシングサガやんなかったのは、
うん、
友人宅でやってんの見てて、
うん、
なんか小難しいなと思って、
ああ、なるほど。
で、
うん、
で、ほら、サガフロー出た頃には、こちらもある程度成長はしてるので、
うん、
そろそろ、触ってみっかなっていう感じで、
うん、
ちょうどそのタイミングでサガフロが出たのかな、
はいはいはいはい、はい、
で触ってみた感じ。
なるほどなるほど、うん、俺はちなみにだからサガシリーズが出るって追ってってるから、
うんうん、
サガフロも発売日に絶対欲しいと思って、
うん、ほうほうほうほう、
買いに行こうと思ったんですけど、
うん、
俺その当時、
うん、
塾めっちゃ通ってて、
おやおや、
だから学校終わったら塾なんですよ。
あら、
だから終わるのがもう夜8時とかさ、
うんうんうん、
もう9時とかなってる日なんて、ザラにあったわけ。
あ、もう俺は遊び放棄する時間だ。
羨ましいな、おい。なんで、うん、だからゲーム屋さんとかが営業してる時間にゲーム買いに行けなかったんですよ。
あ、そうね。う
ん、なんで、で、その時のタイミングで、
はい。
デジキューブですよ。
うわ、懐かしい。お、懐かしい。
はい、うん。ということでね、コンビニでもゲームが買える時代がやってきたって言ってね。
うん、ね。
はい。塾が終わって、
うん、
財布にお金を入れて、
お
う、もうコンビニに行きますと。デジキューブが配置されてるところに行っては、
うん、
サガフロンティアを探しに行くっていうのをやったんですよ。
お
う
お
う、そんぐらいもう楽しみにしてた作品なのよ、本当に。で、いざ帰ってね、うん、4つか5つぐらい回ったと思うな。
あ、回ったね。
なくて、で、帰って戻ってきてやりました、
うん。
で、主人公何人かだから選べますっていうのは、まあだから、ロマサガの要素もちゃんと入ってるから、
うんうんうん、
あ、なんかいろいろあるんだな。でも、全然なんか思ってた、イメージとは違うなって思ってたのもあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、実際やってみたら、一人一人のシナリオもそんな長くやらずに、
うん、
他のキャラも選べるしみたいな状態だったから、
そうね。
すごい新鮮な体験もしてたと同時に、やっぱそのね、苦労して買ったっていうのがね、
ああ。
俺の中でものすごい印象に残ってんだよね、このゲーム。
なるほどね。買うまでが結構大変だね。
そう、中林って、その中林で取り上げるって言って、うん、そのゲームを探しに行くっつって、なんかめちゃくちゃ困ったゲームとかもいっぱいあったけど。
まあ、あったけど。
当時、そういうので、うん、探し回ってでも欲しいっていうゲーム、そんななかったから。
ほうほうほうほう。
という意味でなんかめちゃくちゃ印象に残ってるゲームでもありました。
なるほどね。
で、実際取り組んだ時もすごい楽しみましてやらせていただいたのもあったしね。
うんうん。
さあ、ということで。現在もね、PS4 とかでもできるようになっております、サガフロンティア。どのようなゲームなのか、まずプレイしたことない方、ね、あんまいらっしゃらないかもしれないですけど、まずそちらもね、お聞きいただければなと思います。
テレビゲームの中林。
1997年7月11日、スクウェアから発売されたサガフロンティア。1989年12月にゲームボーイ初の RPG として発売された魔界闘士サガから始まり、ゲームボーイで3作。スーパーファミコンでロマンシングサガ3作品が販売され、7作品目となる今作はプレイステーション初のサガシリーズとして産声を上げました。サガといえばおなじみの任意の順番で月に物語が進められるフリーシナリオが特徴で、他にもシリーズならではと言える要素が多く、奥深くまでやり込む方やスピードクリアなどサガでしかできない遊び方を追求しているプレイヤーが多くいます。現在2021年4月15日に追加要素や新しい主人公が選べるようになったリマスター版がリリースされ、多くのプラットフォームでも遊べるようになりました。現在まで数多くのサガシリーズが生まれてきていますが、前述したフリーシナリオを代表に、経験値でレベル上げができない、ボスがやたら強いなど、全体的に時間をかけて段階を経て進めていく作品ではなく、RPG のセオリーを大きく覆しているゲームデザインが多く、プレイヤーの知識やひらめきによって難易度が変わるとも言えます。そのため、まずはどのような作品であるのかを、身をもって経験するのが楽しみ方の一つとなっております。今作サガフロンティアは、リージョンと呼称されている空間に、一つ一つ、それぞれ独立した世界が混在しており、船を使って自由に行き来できます。SF チックで機械的な世界や、 牧歌的なファンタジー世界、現代っぽいスラム街などなど、そこに人間やロボット、特殊な存在の妖魔やモンスターが共存しており、7人の登場人物から1人を選んで主役の目的に沿いつつ、道中フリーシナリオを楽しみながら達成していきます。初心者向けに分かりやすくイベント進行が決められているキャラ、逆にとことんフリーで遊びたい人向けのキャラもおり、遊び方が7通り選べるようになっております。そして今作ならではの多種多様な世界観を広く遊べるように、一つ一つのシナリオはスムーズにいけば短時間でクリアすることも可能で、何周も遊べるようなデザインで、シリーズの中でも個性的な作り方がされております。 SF とファンタジーが混在して独特の世界観を様々な視点から読み解いていくダガフロンティア、リマスター版では新シナリオとともに強敵も追加され、最新作とも言える作品に仕上がっております。
テレビゲームの中林。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
一応第三者的な視点の話をさせてもらうとなんですけど、
おい、
サガシリーズって密接なつながりを持っているプレイヤーとして、その立場から見ると、
はいはい、
サガシリーズって何よりも世界観とか音楽とかの良さってのはもちろん俺の中で感じるところはあるのね。
おい。
ただそれ以上に、
うん、
今回どんなゲームなんだろうっていうところから想像を働かせてくれるゲームだったりもするのよ。
ああ、何？さて今回のサガはみたいな感じ。
そうそうそう。ほうほうほう。だって、毎作毎作やっても、
うん、
それはもちろんこのシステムが良かったってところは残ってたりはすると思うのよ。
ああ、そうなのか。
そうそうそう。で、元々のさ、うん、あの俺とタスさんがやったであろう最初のサガーシリーズ、ゲームボーイのサガってさ、
うん、
装備品、
うんうんうん、
キャラクター一人一人にさ、
うん、
あの8個の項目を与えられててさ、
ああ、
その好きな装備品が装備できるみたいな状態だったじゃない。
そうだね。
うん。
うん
みたいなところがあって、結構だから自由度がすごい高い代わりに、
うん、
作品ごとになんか特色もそもそも違うっていう感覚なのよ。
あ、はいはいはいはい。
でサガフロに至っては、うん、そのロマサガとはもう全く違うっていうものだったから、
おーおー、
最初正直面食らってやったところはあったのよ。
なるほど。
その今までのロマサガの 1,2,3 で培ってきたものが、
うん、
なんか軒並み違うんだけどっていう感覚だったのね。
ああ、そういうもんなんだ。
そう、
うんうん。
で逆に俺はその魔界闘士の経験もあるから、
うん、
あ、なんかゲームボーイ側のモチーフにして多分来たんだろうなっていう考え方は持ててはいたと思うんだけど、
うん、
だからなんかロマサがやってた知識全くサガフロで関係ないじゃんっていう感覚だったのよ。正直な話をすると、
はあはあはあ、
そう、たっさんちなみにだからさ、うん、そのサガ2秘宝伝説やってからさ、サガフロに飛んだわけでしょ。
間全部すっ飛ばしたから、
うん、
すべてが新しいよね。
そうだよね。
まあグラフィックとかも、まあ当然そうなんだけど、
うん、
ひらめきもなかったし、うん、連携つものもないし、うん、で、ここまで自由ではないじゃない。サガ2はね。
そうだね。
うん。自由すぎるなってところはあったんだけど。
逆にだってフリーシナリオって一番最初に触れたら結局何したらいいのかよくわかんないとか正直あるじゃん。
わかんないんだよね、うん。そこに来てこのリマスター。
うん。
次何していいかとりあえずの案内はしてくれる。
ああ、そうそうそうそう。うん、ものすごい痒いところに手が届いたものがたくさん追加されてるね。
そうそうそう。あれ、最初にサガフロやった時の印象として、
うんうん、
あの、マップのつながりが分かりづらかったのよ。
ああ、なるほど。
ここは入れるとこ、
うん、
ここは移動できるとこっていうのがね、
うん、
分かりづらかったんだけど、リマスターだとさ、印ついてるじゃない、
うん。
ここは画面切り替えできますよ、みたいな。
うん、
あれもあれでありがたかったね。非常に。
うん、そう、という意味で、今回我々二人ともその、うん、せっかくなんでリマスター版出てますから、
はい、
リマスターで挑戦させていただいたんですけれども、うん、総括して、
はい、
すっげえ便利になったんだけど、
うん、
その便利なものを活用してしまったがゆえに、簡単になったのかっていうと、そんなことなかったなっていう。
簡単にはなってない。
うん。ただ、 そのちょっとその、あー、ちょっともうちょっとこの辺スムーズに生きてんだけどなっていうところがなんか倍速モードが出てさ、その倍速でそのなんかとりあえず戦闘のさ、演出も早送りできるようになったりとかしたりしてたから、もともと一人一人のさ、クリアってさ、本当キャラクターによってはさ、1時間2時間でも終わらせられるようにできたりしたじゃない。
そうね。
そういう意味で言うと、一回一回のプレイがロープレなのにものすごく、あの、ショートパッケージでできるっていうのが俺すごいこのゲームの売りだと思うのよ。そう、だからなんか主人公を変えて他のやつもやってみたいなって普通に思ったし、で今回に至っては一人クリアしたら主人公がさらに追加されるっていうシステムがついてたりするしね。
そうね。
だから珍しくですよ。
うん。
タッサンより早く7人クリアしたからね。
本当だよね。終わってやがる
って。そう。だってタッサンはだって番組の中で珍しくお前ちょっとゲームやったよなとか言われるぐらいだからね、俺。
そうな。
っていう状態からなんか珍しく差が振りますね時に。だから俺の肌にすごい合いやすいんだよ。うん
だってあれじゃない？このさ、中林のやるさ、2週間でさ、あなた30時間ってすげえ珍しくない？
あーそうかもしれん。場合によって10時間で終わっちゃうのも結構あるからね。ね、う
ん、今回すげえやってんなーと思って。
そう。
うん。
まああれはね、もう終わりが分かってるから、経験済みだから。だからそのキャラクターをとりあえず終わりまでやろうって言ってやってて、
うん。
そう。やった総合の結果があれなんだよね。
なるほどなるほど。
だから一日一人終わらせるみたいな感覚なんだけど、まあ、キャラクターによってね、あの、ラストバトルまで15分でいけるとかさ、結構平気であるんだけど、
そうだね。キャラクターによっては即ラスボス直行ってのもあるからね。
で、今話したところの要素って、いわゆるさ、普通の RPG にはないじゃない？
ないね。
そうそうそう。もちろんなんか主人公ごとにね、シナリオが決められてて、選んだ主人公でルートが変わったりとかってのはもちろんあったりするんだけど、こういうのをなんかもう、いち早く取り入れてるというわけではないんだけど、いち早く、ゲームプレイヤーに認知させた作品っていうシステムがすごいサガシリーズ多いと思うんだよね。だから最初取り組んだ時に、あれ何これって多分思って、触れれなかったプレイヤーも結構いたような気がするの、正直。客観的に見るとね。でもなんか俺はそこに行くまでのゲーム、そのシステムを攻略するにあたって、どうしたらいいのかっていうのを考えながらやってみたら実は結構簡単にいけるじゃないって思えるし、知らないま
ん
まやったら何これめっちゃむずいやんけってなったりするし、
もうわかんねえよってなる。
そう、ってなったりもするし、でさらにあの今回のリマスター版、リマスターといえ追加要素も全然あるんだけどこのゲーム、
ね、
あの8人目の主人公を、とある条件を満たすと、なんかめっちゃ強化されたボスが出てくるっていう、
そう
ね、5分でギブアップしましたけど。
早いよ。
いや、絶対これ対策足りてないと思って。だからもう対策を練れない状態で挑んでも勝てないって思ってるから。
ちょっとね、準備に時間のかかる感じね。
そうっていう感じで、ああ、なるほど、なるほどって思いましたけど。
うんうん、
そう。なんでだから、サガシリーズやる人たちってなんかちょっと特殊な訓練受けてませんかみたいな感じで多分思う人多いと思うのよ。
わかる。
もう、ゴーゴしたら言うな。
すごいわかる、
なんだけど、いざ実際触れてみたら、ちゃんとそのシステムを理解するまでなんか結構難しいと思う人多いかもしれないけど、いざ、やってみたら、その、ちゃんと進めるところまでちゃんと進めるのも差がなんだよ。っていうのを、もう事前にご理解いただいた上で手つけてみていただくと、特にサガフロに至っては、全体的なシリーズと比べて、わかりやすいし、やりやすい、ゲームだと思いますので、そちらだけはね、ぜひご理解いただければなと、個人的に思ってます。
テレビゲームの中林。
サガシリーズの生みの親、川津明俊氏。インターネットで検索すると、ゲーム業界に携わる前から RPG の造形が深く、TRPG やシミュレーション系のボードゲームを好んで遊んでいたという情報がありました。真偽は不明ですが、日本語訳がないルールブックを翻訳しながら遊んでいたという情報もあり、氏の開発した作品には、ボードゲーム上の経験から生まれた発想が随所に盛り込まれている印象を持ちました。今作だけの要素とは違いますが、成長や技のひらめき、戦闘中の仲間との連携技などは、経験値ではなく確率の計算で発生すること。そして TRPG におけるコミュニケーションで決まる話の展開は、フリーシナリオの一端を担った結果ではないかと推察しています。サガシリーズといえば、毎作品新しい要素を詰め込んだ作品が作られていますが、サガ誕生以前、川津氏が携わった RPG で非常に個性的なデザインでまとまったタイトル、ファイナルファンタジー2が存在します。 唯一レベルアップでの成長ではないファイナルファンタジーで、使った武器や魔法の回数がそのまま経験値になり強化されていく仕様で、個性的なシリーズ作品として認識したプレイヤーも多いのではないでしょうか。サガシリーズを筆頭に開発を続けてきている市の作品には、後に定番となった要素もあれど、基本的にシリーズと銘打っても根本的にナンバリングの経験が通用しない作品が多くあります。それは前提を持たないことから生まれる意外性を大事にしているという発言と、スタッフがファーストユーザーであり、スタッフに驚いてもらわないとユーザーには絶対に驚いてもらえないという心情から形になった結果と言えるのかもしれません。そのためどの作品を触れても、まず行動する世界自体が基本的に全く新しい点。そして今作で言うと、初めて連携技が追加されたように、他で経験したことがない要素を作品ごとに用意してくれる点が、共通してサガシリーズで味わえる魅力だと言えるでしょう。その中でプレイステーション初めての作品であった今作は、ロマンシングサガから経験したプレイヤーにとってはファンタジー世界よりも SF の要素が多く詰まった世界観でサガを遊んでいるという新鮮な体験を提供してくれた作品として評価されていると思います。個性が強いゲームなので、人によって賛否のあるシリーズでもありますが、 RPG の枠組みの中でも毎作品新しい経験が生まれるのが今作含めサガと言えるのかもしれません。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽にお送りください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで2023年一発目191号店、お相手はこちらでございます。
はい、
ロックマンゼロ。
なるほど。
うん、
ロックマンシリーズってな、中林で言ったら2回目か。
2回目かな。
そうだね。だいぶ初期に1回やったよな。
1回目はもう初期も初期だね。
うん。ということで、やってまいりました。はい、久々のね、ロックマンシリーズでございますけれども、ね、ちょっと未経験な作品なんで何とも言えませんけれども、
はい、
楽しませていただきたいなと思います。
はい。
そして、改めまして皆様、2022年こちらで配信終了となりますけれどもね、本年も1年お世話になりました。
ありがとうございました。
はい。ということで、2023年もね、こんな変わらずに、二人でね、バカ話しながらやっていきたいなと個人的には思っておりますけれども、
うん、
それにもね、本当に何の文句もなく付き合っていただいているリスナーさんも
ありがたい限りでございます。
本当ありがたい限りでございますけれども、はい、このような形で30分ではございますけれども、うん、毎回毎回全力投球でやっていきたいと思いますということで、2023年一発目、はい、配信日決まりましたら改めてツイッターの方で告知させていただきます。そちら、ご確認いただければと思います。ということで、2023年一発目ロックマンゼロでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。